AI 機械学習テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
アナリストのトロイです。今週も最新の AI 動向をお届けします。
トロイさん、今週はどんな動きがありましたか？
今週は AI の基盤となるコンピューティングインフラストラクチャーへの大規模な投資や大手テック企業によるカスタム AI チップ開発の加速、さらには AI 技術の安全で責任ある利用をめぐる規制の動きが特に目立ちましたね。
なるほど。インフラと規制、そして各社の戦略が大きく動いているのですね。では詳しく見ていきましょう。
まず最初のニュースです。韓国政府が AI 半導体の HBM 工場建設におよそ2520億ドルという巨額の投資を支援すると発表しました。
2520億ドルですか？ものすごい規模ですね。なぜ今それほどの投資が必要とされているんですか？
AI コンピューティング能力の不足が世界的な AI 産業の大きな制約となっているためです。特に HBM という高帯域幅メモリーは次世代 AI チップに不可欠な部品で、韓国はこれを供給の中心地と位置づけています。
計算資源の不足は深刻なんですね。他に何か動きはありますか？
Aメタや XAI といった大手ハイパースケーラー間で余剰の AI 計算資源を相互に貸し出す動きも進んでいます。これにより AI インフラのボトルネック解消が図られ、エコシステムの多様性が促進されると期待されています。
大手同士が協力し合うことで AI 開発がさらに加速しそうですね。続いてのニュースは何ですか？
次はオープン AI がブロードコムと共同でカスタム AI 推論プロセッサージャラペオを開発したというニュースです。
オープン AI が独自のチップをですか？それは NVIDIA への依存を減らすためなのでしょうか？
その通りです。これは Apple が長年採用してきた垂直統合モデルに似ています。自社の AI モデルに特化したハードウェアを開発することで性能と効率を最大化し、 NVIDIA への過度な依存を低減するのが狙いです。
Google や Amazon、 Microsoft、メタも独自チップを開発していると聞きますが、この動きは今後どうなりそうですか？
AI チップ市場は多様化し、性能とコスト効率の競争が激化すると予想されます。 OpenAI はこれにより自社の AI サービスのパフォーマンスとスケーラビリティをさらに向上させ、生成 AI 分野でのリーダーシップを強化するでしょう。
なるほど。大手各社のハードウェア戦略にも注目ですね。次は中国からのニュースですね。
はい。中国の AI 開発企業チープ AI が発表した最新モデル GLM5.2 がサイバーセキュリティベンチマークにおいて米国のアンソロピックのミトスモデルに匹敵する性能を示したと報じられました。
中国製 AI モデルが西側の最先端技術に追いついているということですか？
そうです。これは中国の AI モデルが単なる模倣から脱却し、独自の研究開発によって国際的なベンチマークで競争力のある成果を出し始めていることを示しています。特にサイバーセキュリティ関連の専門領域で高度な知能を発揮しています。
NVIDIA やマイクロンといった米国製半導体企業への影響はありますか？
中国 AI の高性能化は高性能 AI チップやメモリーの国内調達ニーズを高める可能性があり、米国の輸出規制と相まって米国半導体メーカーにとって中国市場での売上減少や競争圧力の増大につながる懸念があります。
地政学的な競争が技術開発にも影響を与えるのですね。続いてはオープン AI とアマゾンウェブサービスの大規模な提携について教えてください。
オープン AI はアマゾンウェブサービスと7年間で380億ドルという巨額のコンピューティングインフラ契約を締結しました。これは高度な AI モデル、特にエージェント型 AI のトレーニングと実行能力を大幅に強化するためのものです。
380億ドルとはまたしてもすごい金額ですね。なぜそこまで大規模な契約が必要なんですか？
フロンティア AI モデルのトレーニングには膨大な GPU のクラスターと電力が必要です。この契約によりオープン AI は安定した高性能コンピューティング環境を長期的に利用でき、モデルの複雑性を増し、より高度な推論能力や自律性を持つ AI を開発するための基盤を固めます。
Apple やレディットとも提携を拡大していると聞きましたが、これらの動きの意図は何ですか？
レディットやニュースコープとのコンテンツライセンス契約は、 モデル学習用の高品質なデータを合法的に取得するためです。また、Apple の Siri に ChatGPT 機能を統合することで、Apple デバイスのユーザー体験を向上させ、コンシューマー向け AI アプリケーションの新たな標準を設定しようとしています。
大手各社との提携で、AI の社会実装が一気に進みそうですね。今週は AI 規制に関するニュースもありましたね。EU AI Act の動きはどうなっていますか？
EU は AI Act の包括的な改革を最終的に承認し、高リスク AI システムに対する主要な義務の履行期限を最大2年近く延期しました。例えば、スタンドアロン型の高リスク AI システムは2027年12月まで猶予されます。
延期されたのは企業にとって朗報ですね。でも、一方で前倒しされた部分もあると聞きましたが。
そうです。AI 生成コンテンツの識別に関する透明性義務は2026年12月に前倒しされ、特定の AI 悪用に対する禁止規定も同月に発行します。非合意の親密な画像や児童性的虐待素材を生成する AI システムの明示的な禁止も含まれます。
規制のバランスを取ろうとしているのですね。企業はどのように対応すべきでしょうか？
企業はこの延期期間を活用し、堅牢な AI ガバナンスや AI アセットインベントリーの構築、リスク管理プロセスを整備する必要があります。透明性義務の前倒しは、迅速な対応が求められる分野です。
AI の安全性と責任ある利用に向けた国際的な動きですね。自動運転も AI の代表的な応用分野ですが、Google の Waymo がロボタクシーの運行を拡大していると聞きました。
はい。Google の自動運転司会者 Waymo は、ロボタクシーサービスを急速に拡大しており、現在11の都市圏で週50万回以上の有料ドライバーレスライドを提供しています。これは AI が物理世界で大規模に運用されている顕著な事例です。
週50万回以上ですか？すごいですね。自動運転の技術はどのように進化しているのでしょうか？
自律走行開発は、従来の個別のモジュールではなく、人間のように知覚から行動までを一貫して処理する基盤モデル問題として進化しています。このアプローチにより、AI が新しい都市環境や予期せぬ状況に、より迅速かつ効果的に適用できるようになり、サービス開始が加速されています。
今後の展望はどうですか？
Waymo の大規模なロボタクシー展開は、都市交通の未来を形作る上で重要な役割を果たすでしょう。基盤モデルアプローチの進化は、より迅速な地理的拡大を可能にし、最終的にはより多くの人々が自律走行サービスの恩恵を受けられるようになる可能性がありますね。
自動運転が私たちの生活に浸透するのもそう遠くないかもしれませんね。製造業での AI 活用も進んでいますね。AWS の新しいソリューションについて教えてください。
AWS は、製造業向け AI ソリューション、Amazon Nova Pro とエージェント型 AI で自律型工場を構築する取り組みを進めています。特に Nova Pro は、学習データが不要で、簡単なプロンプト変更のみで品質基準を更新できる画期的な欠陥検出モデルです。
学習データが不要とは驚きです。具体的にどのようなメリットがあるんですか？
従来の AI モデルは大量の学習データが必要でしたが、Nova Pro はゼロショット学習に近いアプローチで、汎用的な視覚認識能力を活用し、特定の欠陥パターンを効率的に識別、分類します。これにより、導入から運用までの時間を大幅に短縮し、変化する生産要件に迅速に対応できます。
エージェント型 AI はどのような役割を果たすのですか？
Amazon Bedrock Agent Core を基盤とする AI エージェントは、IoT データ、生産記録、検査結果をリアルタイムで相関分析し、品質問題の根本原因を数分で自律的に特定します。これは、従来の AI 検査システムの限界を克服し、工場全体の生産性向上に貢献します。
製造現場が AI で賢くなることで、製品の品質もさらに向上しそうですね。最後のニュースは AI が化学分野、特に材料発見を加速させるというお話ですね。
はい。Y コンビネーターの支援を受けるマットフォージ社は、AI 化学者と呼ばれる革新的な AI エージェントを開発し、半導体産業における新材料発見のプロセスを劇的に加速しています。
AI 化学者ですか？それは具体的にどういうものなんですか？
これは単なるデータ分析ツールではなく、材料発見の全プロセスをカバーする自律的な AI エージェントです。候補生成から物理合成計画、そしてロボット駆動のラボシステムと連携したテストと検証までを自律的に行います。
通常10年以上かかっていた材料発見が数ヶ月に短縮されると聞きましたが、それはすごいですね。
ええ。創業者の専門知識と AI エージェント開発の経験が結集されており、すでにインテルや TSMC に採用された材料を発見した実績もあります。半導体産業が直面する熱管理や消費電力といった課題解決に貢献するでしょう。
AI が科学研究のあり方そのものを変革し、新たな技術革新を加速させているのですね。
今週の AI、機械学習テクノロジー最前線では、AI インフラへの大規模投資、カスタム AI チップ開発、中国 AI の台頭といった技術革新の加速が見られました。
そして、EU AI アクトによる規制の動き、自動運転の社会実装、製造業における AI 活用、さらには AI 科学者による材料発見の加速など、多岐にわたる分野で AI が現実世界に深く浸透している様子がうかがえました。
こうした動きは、AI 技術が社会のあらゆる側面に影響を与え、その進化が止まらないことを示していますね。
今後も AI が私たちの生活や産業をどう変えていくのか、とても興味深いですね。AI、機械学習テクノロジー最前線の時間でした。